映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。今日ですね、またですね、イケメン好きの遠藤さんが喜びそうな映画を選んできましたよ。
楽しみです
あのね、1本目は仮面ライダーシリーズですとかスーパー戦隊もののイケメンたちが勢ぞろいして8人の剣士を演じる八剣、
はい、
でもう1本はモデル出身の2人の新人をメインに近未来を舞台にした青春映画ハッピーエンドです。
はい、ではまずは八剣伝、どんなイケメンが出演しているんですか？
これね、仮面ライダージオウからは、はい、渡辺圭介さんと板垣李光人さん、
うん、
で初代の藤岡弘さんの長男で仮面ライダービヨンドジェネレーションズで父が演じたライダー1号を演じた藤岡舞人さん、
うん、
スーパー戦隊シリーズからはですね、王様戦隊キングオージャーから賀来壮さんが出演していますし、他にもあの花が咲く丘で君とまた出会えたらで主人公と恋に落ちる特攻隊員を印象的に演じた水上浩司さん、まあ、こういった方々が八剣士を演じているんです。
私藤岡舞人さん、はい、ちょっと個人的に応援してまして。
応援してるんですか
いや、それにしてもイケメンばっかりですね。
でもね、主演はね、役所広司さんなんですよ。
あら、そうなんですね。
はい、そうなんです。実はこの映画、八剣士が活躍する八剣伝、つまりまあ虚フィクションのパートと、作者の滝沢馬琴、あの極帝馬琴というふうにも呼ばれていますが、うん、その馬琴と名優の絵師葛飾北斎を描いた実のパート、これを織り交ぜながら物語が展開するんですね。作者の馬琴を演じたのが役所広司さんで、北斎は内野聖陽さんが演じてるんです、うん、私八剣伝を映画化すると聞いた時は、あの長い物語を2時間前後にまとめるの本当難しいだろうし、完全懲悪の典型ともいえる原作だけに、こうどう映画化するつもりなんだろうなというふうに思ったんですが、うん、この虚と実を行き来しながらというアプローチにはね、正直感心しました。こうすればこうフィクションの部分を端折って描いても納得がいきますし、迫力を出すために少々オーバーに描いてもこうフィクションだからなと思って疑問感じないでしょ。いい発想だなというふうに思ったら、実は原作があったんです、
うん、その原作を書いたのはどなたなんですか？
奇想天外な忍法のシリーズで数々のベストセラーを書いた山田風太郎、例えばね、映画化もされた魔界転生、これはね、忍法魔界転生で蘇った宮本武蔵などの剣豪たちと野牛の忍者たちが戦う、そういうストーリーで、今回の発見でもね、あの山田風太郎ならこんな工夫するんだろうなというふうに納得だったんですよ。
うん、そもそもなんですけど、はいはい、発見伝ってどういう物語なんですか？
まあ、正式にはね、南宋里見八剣伝っていうタイトルで江戸時代に書かれたんですよ、
うん、
南宋つまり今の千葉県の里見家をめぐる室町時代の話なんですね、
うん、
で里見家は処刑した玉梓という悪女の怨霊にたたられる。でその怨霊の呪いを解くため八方へと飛び散った仁義礼智忠信孝悌の8つの文字が浮き出る玉を持つ剣士を探し出して、その8人の剣士が力を合わせて怨霊を退治する、そんな物語なんです。
飛び散った玉ってなんか、はい、ドラゴンボールのような、
これの元ネタの一つというふうに言われているのは事実なんですが、うん、まあ、それほど愛されてきた物語とも言えると思うんですね、うん、例えば去年の NHK 連続テレビ小説ランマンでは浜辺美波さんが演じるヒロインが八剣伝オタクとも言えるほど愛読してましたよね、
う
ん、
でもどうして八剣伝の剣って剣士の剣ではなくて犬なんですか？
はい、物語では犬が大きな役割を果たすんですね、
うん、
冒頭で里見家の当主は飼い犬に敵の大将の首を取ったら姫を嫁にやるっていうふうに約束するんですが、この犬人の言葉を理解する能力があって本当に首取ってくるんですよ。このため姫は約束を果たそうとこの犬と洞窟にこもるんですが、父親はね、 犬を撃ち殺してしまうんですね。その流れ弾に当たって姫も命を落として、首にかけていた数珠が8つの弾に分かれて飛び散っていくんです。まあ、ちなみにね、鉄砲はまだ伝来してないんですが、まあ、それについては内野さん演じる北斎が突っ込みますので、まあ、お楽しみにしてくださいということなんです。でさらに剣士たちはですね、みんな名字に犬の字がつくんですね。犬塚信乃ですとか犬飼源八、ね、まあ、犬が大きな役割を果たす物語なので、剣士の剣ではなくて犬なんです。全体で106冊に及ぶこの大作を滝沢馬琴は28年かけて完結させたんです。
28年、はい、いやそれは執念ですね。
そうなんですよ。書き始めた時の馬琴48歳なんですね。うん、で途中で失明してしまうんですが、最後は息子の妻に字を教えて口述筆記してもらってまで完成させたんです。うん、そのエピソードを名優の葛飾北斎、妻役の寺島しのぶさん、息子役の磯村隼人さん、磯村さんもね仮面ライダー出身でしたよ ね、
そ、 うですね、
そして息子の妻の黒木春さんの演技合戦で描く、この実の部分の物語も魅力的なんです。
うーん、先ほどおっしゃってましたが、虚の部分も迫力があるということでしたね。
そうですね、CG をふんだんに使って迫力たっぷりに描いてるんですね。うん、まあ、それもそのはずでして、監督鋼の錬金術シリーズなどの反文彦さんです。20年以上前の監督デビュー作ピンポン、この作品ではピンポン玉を CG で描くことで迫力たっぷりの卓球シーンを完成させて、当時ね本当に驚いたんですよ。うん、その反監督がこの世界に入ってから八犬伝の企画が頭から離れたことは一度もありませんとまで惚れ込んで作ったのが今回の作品なんです。
どうして江戸時代に書かれた原作にそこまで惚れ込んだんでしょうかね。
それはね、私たちの世代ならよくわかるんですよ。
はい、
反監督私より一つ上なんですが、うん、ちょうど小学生の頃 NHK で放送された人形劇新八犬伝に夢中になった世代なんですね。
ま
あ、放送時間には公演から子どもたちが消えたと言われるほどの人気だったんです。うん、辻村寿三郎さんの端正な人形、日航機墜落事故で亡くなった坂本九さんによる軽快な語りで引き込まれるストーリーね、もともといいストーリーですからね、本当に最高の作品だったんです。我こそは玉津佐賀怨霊っていうフレーズがあって、これ今も耳に残っています。うん、NHK を好きになって就職を目指した理由の一つだったんですが、子供が親しめるお母さんと一緒ですとかみんなの歌、そしてこうした人形劇などを E テレに映したがためにNHK 総合に子供が親しむ機会がなくなって、そのまま NHK を見ないで大人になってしまうようになった、本当にね編成の大失敗だったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど。ちょっとなんだか NHK 論になってしまいましたので、
ちょっとずれましたね。
映画に話を戻しましょう。
はい、まあ、新人に注意されてばかりでちょっと情けないんですがちゃんと話戻します。
お願いします。
印象に残るのはね、実のシーンの一つで東海道四谷怪談の舞台を見に行った滝沢馬琴が作者の鶴屋南北と交わす会話なんですね。
はい、
舞台は忠臣蔵の実話に怪談話の虚構をはめ込んでるんですが、その物語について馬琴は辻褄が合わないというふうに違和感を抱いて南北に疑問をぶつけるんですね。
うん、
これに対しまして南北は悪しき者が栄えるこの世の中こそ辻褄の合わない世界だというふうに持論を展開する。一方馬琴は悪がはびこる世の中だからこそ物語の中だけでも完全懲悪を貫くのだというふうに反論するんです。馬琴の時代から変わらず令和の今も悪がはびこっているのは同じ、そんな現実だからこそ虚の世界で正義を描き続けようとする馬琴の思い、これがね本当に響いてくるんですよ。
うん、
反監督はとてもシンプルなことを言っているのですが、役所さん演じる馬琴が言葉として音として演技として語りかけてくると改めて響きました。エンターテインメントをこれからも堂々と大手を振ってやりきりたいという清々しさが自分自身にも再び湧き起こりましたというふうに話しています。うん、皆さんもぜひ虚と実の織り交ざった新しい発見での世界、大きなスクリーンで堪能してください。
続いてはモデル出身のイケメン2人が主演するハッピーエンドですね。はい、うん、 こちら近未来のお話ということでしたが、どんなストーリーなんでしょうか。
はい、こちらはですね、栗原ハルトさん演じるユータと日高由紀人さん演じるコウ、もう幼馴染で大親友の2人なんですが、いつもの仲間たちと音楽や悪ふざけに興じる日々を過ごしていたんですよ。でも高校卒業間近のある夜、こっそり忍び込んだ学校で2人はとんでもないいたずらを仕掛けてしまう。で、翌日それを発見した校長はもう激高して、学校に四六時中生徒を監視する AI システムを導入する、そんな騒ぎにまで発展してしまうんです、うん、で、この出来事をきっかけに、コウはそれまで蓄積していた自身のアイデンティティと社会に対する違和感について深く考えるようになるんですが、その一方でユータは今までと変わらず仲間と楽しいことだけをしていたい、だから2人の関係は次第にギクシャクし始める、そんな物語なんです。
ちょっとでも生徒を監視する AI システムってなんだか怖いですね。
怖いと言ってるかもしれませんが、もしかしたら決して遠くない未来、日本そうなってるかもしれませんよ。ハッピーエンドが描く近未来というのはですね、多種多様な人々が当たり前に暮らすようになっている、その一方で社会には無関心が蔓延し、むやみやたらに権力を振りかざす人たちがいるんです、まあ、それね、まさに今の世の中とこう地続きに思います。あまりにもリアリティのある未来というふうに感じるんですよね、うん、この作品が長編の劇映画デビューとなるソラ・ネオ監督は、そんな世界で当たり前だった友達という存在が揺らいでいく様を、環境音ですとかテクノなどが織り交じった独特なサウンドと圧倒的な映像美で見事に表現しているんです。以前この番組でインタビューさせていただいた濱口竜介監督、世界三大映画祭とアカデミー賞で受賞した名監督なんですが、うん、濱口監督は見終えた後もずっとハッピーエンドの登場人物たちが自分の中を生きているというふうに高く評価しているんですね。これまでに見たことのない切り口で友情の危うさを描いた新たな青春映画、必見ですので、ぜひ劇場にお運びください。
紹介した発見伝とハッピーエンド、岩本さん、はい、太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です、
はい、発見伝はポレポレシネマズいわき小田浜をはじめ全国で、ハッピーエンドはマチポレいわきなど全国の劇場で順次公開されます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週のナビゲーターは小野かな子で、またこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。